口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、今日のテーマは、はい、80s 洋楽 CM 編ということでございまして、はい、今でもね、もう今日的にも例えばその CM で流れてきた耳にした曲で、あ、この曲なんだろうっていうのがもう今でもあると思うんですよね、うんうん、で当然それはもう昔からある話なんですけども、今日はですね、その80年代を、まあ、飾ったというかですね、うん、当時のこう世相なんかも、まあ、やっぱりすごく反映されてるななんてことをもうお話ししながら、今日4曲ご紹介したいと思います。いいですね、ということで、まあ、CM ソングなんで、そうだったのかっていうふうに思っていただけたら嬉しいなと、うん、あ、その曲だったんだっていうふうに思っていただければ嬉しいと思います。それではまず1曲目なんですけれども、はい、これはね、あ、沢口さん、最初に謝っています。うん、これ実際に発売されたのは1978年です。
あ、なるほど、47年前、6年前、
うん、なんですけど、これはもう80年代にもすごく流れてるという曲なので、ご紹介させていただきます、はい、これはですね、実はその時代とともにいろいろな CM に使われていて、うん、私はこの曲を今でも聞くとですね、ホットチョコレートが飲みたくなる、まあ、ココアが飲みたくなるという曲になります、うん、はい、それではお送りしましょう。1978年アルバムニューヨーク52番街からですね、うん、ビリー・ジョエルでオネスティ。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。
お送りした曲はビリー・ジョエルでオネスティなんですけれども、
まあ、いわゆる名曲、
ね、名曲なんですけど、うん、これね、やっぱね、名曲って不思議だなと思うんですけど、これはですね、私もこれもう本当に名曲だなと思うし、うん、なんですけれども、これヒットチャートで言うとね、あまりこうセールスには恵まれなかったということがあるんですね、うん、でね、あとね、この曲のその CM という観点での特徴っていうのは、これ実はね、世代によってあの CM この CM って違うと思うんです、うん、最初に話題になったのは、うん、先ほどもお話ししたそのホットチョコレートなんですけれども、この後にね、その大手電機メーカーの CM で使われたりとか、うん、あと銀行の CM で使われたりとかっていう、
銀行で、
銀行で、
なんと悲しい言葉という歌詞のこの曲が、
だからイメージなんでしょうけどね、だからそういう、で、ちなみに銀行の場合っていうのは何かのサービスではなくて、企業ブランドイメージを、そういうので使われたりとかっていうことをしているので、でね、あとこのリリー・ジョエルさんのオネスティという曲の、まあ、私がすごいなと思ったのは、実はこれ、このオネスティという曲は11組のアーティストがカバーをしてます。
ほうほう。
そのうちね、
まあ、有名なところはってことでしょ、
そうそうそう、うんうん、で、なんでか分かんないんですけど、11組のうちの、まあ、10組10人っていうんですかが日本人アーティストなんですね。だから日本人がすごくこういう曲調っていうのが好きなんですかね。
うん、
はい、そういうことで、うん、最初にお送りした曲というのは、ビリー・ジョエルのオネスティということでございます。うん、続きまして2曲目なんですけれども、はい、これはですね、キング・オブ・ポップになる前のマイケル・ジャクソンの曲になります。当時ですね、日本の鈴木というところが1982年に発売したラブっていうスクーターの CM で使われた曲なんですね。それでは、ここでお送りしましょう。これがね、また当時放題をつけてた曲なんですけれども、Don't Stop Till You Get Enough、うん、今夜は Don't Stop。
素晴らしいね、うん、この時代によくこんなアレンジで、
そう
以前ね、
う
ん、ある芸能人の人と話したら、うん、新しいオーディオルームを作った時に必ず MJ をかけると、
うん、
一番音が良くて一番アレンジ凝ってるから、この違いが一番際立つって言ってたんで、
そうなんだ、
素晴らしいですね。
いや、てか私もこれ聞いてやっぱ素晴らしいなと思ったんですけれども、うん、ね、このね、 CM ではこれ80年代結構多いんですけれども、マイケル・ジャクソン本人がその CM そのものにも登場して、その製品名であるラブっていう言葉を使いながら、Love is my message なんてセリフも言うっていう CM になってるんですね。で、これ当時はシングルレコードというのがあるんですけれども、シングルレコードのジャケットもね、うん、 この、宣伝画像が使われてるっていう、まあ、本当にあの全面的にこの曲っていうのはそういうふうに CM やったんですけど、さあここで佐口さん問題です、はいはい、これは明確にはね根拠というのが確かめられなかったんだけれども、入手できた情報でマイケル・ジャクソンが日本で初めて日本のねメーカーの CM に出ました。出演料って私が得た情報で言うと大体いくらぐらい、
なるほど、じゃあ1億にします、うん、1億円
でいきますよね、はい、うん、数百万円という情報があって、ね、なるほど。で、あのちなみにねこの CM ってやっぱりその、うん、鈴木の中でもすごくやっぱりそのシンボリックだと思うのは、今でもねホームページに行くとその製品紹介とともに日本で CM 初登場となる米国音楽界のスーパースターマイケル・ジャクソンを起用に書いてあったり、
そこにも転用できるようにその当時から権利取ってたんですね、
う
ん、
そうだと思うんですね。でね、あのこの数百万っていうのはいろいろなこう、うん、
説が
まあ、説がある中なんですけれども、でこれちなみにこの曲っていうのはあのいわゆるそのキングオブポップのこう階段を上ってその位置を確実にするいわゆるそのスリラーっていうアルバムの前のアルバムに入ってる曲なので、うんうん、まあそういうことだったのかななんていうふうに思っています。
なるほど、
はい、ということで2曲目はですねマイケル・ジャクソンの Don't Stop Till You Get Enough でした、はい、そして続いて3曲目、
はい、
これもね、はい、なんあの私は面白い現象というか面白い曲だなと思うんですけれども、
現象
というか、はいはいはいはい、70年とか1970年代80年代って、うん、海外のアーティストが日本でのヒットをきっかけに、
あ
その
逆輸入というか逆輸出というのか
みたいな、ね、そういうのっていうのが結構あったと思うんですけれども、うん、例えば、はい、日本でのヒットをきっかけに例えば本国であったりとかその全米でっていうところで言うと、例えばもうそれこそクイーンであるとか、
うん、
例えばデュランデュランとかね、
あデュランデュランもまあ意外と見ればそうか、
うん、そう、うん、あとワムなんかもそんな言い方をする時があるんですよ ね、
その後ねミスタービッグもそうですね、
うん、そうそうそう、うん、でそういうふうにやって日本でヒットしてそれで海外でも海外というか日本から見たら海外でもヒットするっていうのがあったんですけれども、うんうん、あの残念ながらそうはいかなかった、まあ、グループというかアーティストもあると思うんですよね、うん、日本ではすごく有名なんだけれども、うん、
で盛り上がるまでいかなかった、
そう明らかに日本人ではないんだけれどもその海外でヒットした形跡がないっていうのがありましてですね、うん、あのそういうものを一曲お送りしたいと思います、はいはい、テリー・デザリオで、はい、オーバーナイトサクセス、
うん、
この曲は沢口さんもこれは耳にしたこと
そうですね、このシンセサイザーとね、うん、ディストーションのかかったギターがね、そうそう、うん、印象的な、
そう、でこれはあのソニーのカセットテープであるとか、うん、ビデオテープのその CM に採用されて、私も当時思い返すとやっぱこれはすごく繰り返しその CM で流れてきたのが聞いたなと思いましてですね、これはあの当時ですね1985年になりますけれども、うん、洋楽チャートですね、
うんうん、
で、11週連続1位
って、85年というしかも印象的な年に
そう、だから結構日本ではもう本当に大ヒット、まあ当時のそのソニーさんの CM ってのもあるんでしょうけどね、うん、で販売枚数でいうと28万枚っていうことで、うんうん、やっぱりそのヒットだったと思うんですよね。で日本でのヒットを受けて記録だけを見るとなんかオランダで発売されたっていうことがあるんですけど、まあそのランクインしたっていうその、あのデータにはその巡りあの形跡っていうのがなくてね、だから本当に日本だけでヒットしたんだなということで、ちなみにこう80年代にそのまあこういったその海外のアーティストをその追っかけてた人からするとですね、このテリー・デザリオさんと同じような、まあ同じようなっていうか、うん、アーティストとしてはこれ坂口さん知らないだろうな、うん、あのナショナルパスタイムとかですね、
わからないですね
ですよね、うん、あとこれは聞いたことあるかな、 G.I. オレンジ、
あ、 G.I. オレンジ、
うん、G.I. オレンジとかっていうのも、うん、まあこの日本でヒットしたんだけれどもなかなか海外ではうまくいかなかった、
本国や海外では、
うん、うまくいかなかったというのがありましてですね、あのこれもあの、うん、本当に私も80年代の音楽としてはこれは本当に代表的な音楽だなと思うんですけれども、そういうあの、まあ、なかなかそのセールス的な面ではそうだったということなんですね、うん、という曲が3曲目としてですね、テリー・デザリオさんで、オーバーナイトサクセスということでした、
はい、
そして、はい、本日ご紹介する最後の曲なんですけれども、あの、ね、この曲はねその CM が放映された時期、うん、でそのこれ CM が放映された時期っていうのは1989年なんですけれども、すごくその勢いを私は感じているのと、あとねこれ車の CM で出たんですけれども、 この車私欲しかったんです、すごく。まあ買えなかったんですけどね。でも欲しかったというのもあってすごく思い入れのある、CM であり曲になります。それではお聞きいただきましょう。ヒューイ・ルイス&ザ・ニューズで The Power of Love です。この曲はですね、自動車メーカーホンダの、インテグラっていう車の CM で使われてました。あのセダンの4ドアもあったんですけど、まあ、今はなかなか受けないのかな、あの2ドアのクーペがね、すごくあのかっこよかったなと思ったんですけれども、
その当時ね、雑誌にすごいその CM 載ってましたよね、載ってましたね、記憶あります
もん。そうそうそう、でね、あのこれはその自動車の、まあ、車としてのスペック的にも 1600cc でターボチャージャーを使わずに160馬力出してたっていうところでも、まあ、なかなかすごい車だなと思ってたんですが、これはその CM ソングだけではなくて、これね CM に出てたのが、まあそのこの曲といえばということなんですけども、マイケル・J・フォックスが出てたんですね。で、あのマイケル・J・フォックスが CM に登場して、かっこインテグラとかね、調子インテグラとか、そんなこう日本語を喋るっていうような CM なんですけれども、まあ、マイケル・J・フォックス、1989年のマイケル・J・フォックスといえばですね、バック・トゥ・ザ・フューチャーの後にですね、例えば摩天楼はバラ色にとかっていうのでも大ヒットして、まあもう本当に押しも押されぬ、
押されもせぬ、
あ、押しも押されもせぬ、あのトップ俳優だったわけなんですよね。でそのこの曲もそのヒューイ・ルイス&ザ・ニューズで、キャリアハイって言われるようにその全米でナンバーワンを記録している。
ああそうなんだ、
そう
これはね、これは行くでしょうね。
だからそういう組み合わせで作られた CM ということで、いやこれもね、まあもう本当に下世話な話なんですけど、これ予算ってどうだったのかなってやっぱちょっと考えちゃうようなものなんですが、
バブル絶頂ですね。
そうそう、1980年ね、おっしゃる通り、バブル絶頂期なんですよね。当時その東証の株価というのも、バブル期の最高値を記録していましたし、まあすごくこう日本の勢いというか、あとね、やっぱりそのホンダの企業としてのやっぱり勢いもすごく感じるところで、でこのね、そのいろんなその、CM っていうことを見ながら思ってるのは、当時ね、あのホンダであのレジェンドっていう車あるじゃないですか、
まあ高級ラインナップ
で、そうそうそう、高級ラインナップで、あの CM にハリソン・フォードが出てるんですよ。だからそのまさにまあバブル花盛りっていうか、やっぱそれでやっぱすごくイメージを高めようとしてたんだなというふうに、あの感じるものでございます。ということでお送りした曲はですね、ヒューイ・ルイス&ザ・ニューズで The Power of Love ということで、今日はですね 80s の洋楽 CM 編ということでお送りをいたしました。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。